アローラ今度は新人です。いや最近ちょっと暑さ和らぎましたかね。いきなり噛んじゃったラジオ開始早々いきなり噛んでしまって調子絶不調ですけども、最近ちょっと暑さやっぱり和らいだ気がしますよね。6月の下旬とかめちゃくちゃ暑かったんで、だからそう比べるとすごい過ごしやすい温度になってきたなっていう風に感じております。はい、皆さんもねぜひね熱中症などには気をつけて楽しい夏を送っていただければなと思います。航空業界すごい航空業界言いまくっちゃった航空業界そして飛行機にまつわる情報をお届けいたします。スカイウェイブ行ってみましょう。はい、改めましてこんばんは、近藤新人です。はい、スカイウェイブでは、航空業界または飛行機に関する情報を皆様に定期的にお届けしております。気になるニュース等があれば、ピックアップしていただいてぜひ調べてみてください。はい、ということで早速本日の話題一つ目に入っていきたいと思います。はい、それでは一つ目の話題からいってみましょう。 ANA A380 定期便復活、青い空飛ぶウミガメホノルルへということで、ANA は7月1日成田ホノルル線を週2往復で再開し、総2階建ての超大型機エアバス A380、はい、通称フライングホヌを再投入したことを発表しました。A380 の本格的な定期便投入は約2年3ヶ月ぶりということで、再開初便のホノルル行き NH184便は、全3機あるフライングホヌのうち、初号機が選ばれ、4クラス520席の座席に対して414人の乗客を乗せて成田空港を午後8時21分に出発したということです。はい、この ANA が保有する A380 型機、 ANA は3機保有してまして、初号機、2号機、3号機それぞれ色が異なってるんですよね。初号機が青、これアナブルーっていうみたいです。で、2号機がエメラルドグリーン、そして3号機がオレンジ、サンセットオレンジですね、の1機ごとに異なる色の A380 を保有しておりまして、今回の初便に、当てがわれた、機体は、初号機のアナブルだそうです。いいですね、やっぱり飛行機が再就航するってやっぱり人がそれだけ帰ってきてるってことですもんね。520人乗りの座席数に対して414人も乗ったっていうことですから、まあ100席ぐらい空いてますけどほぼ満席って言っていいんじゃないでしょうかね。これだけ乗っていれば414人もホノルル行ったんですね。いいっすなぁ。久しく海外旅行をしてない今度新人もホノルル行きたいですね。そして A380 にも乗ったことがないというんで、ぜひちょっとこれ乗ってみたいですよ。ちなみにですが、当面の間は初号機と2号機、アナブルー色とエメラルドグリーン色の2機体制での運航となるので、サーセットオレンジの3号機を定期便でお見かけするのはもう少し先になるのかなといった状況です。はい、ちょっと補足で ANA の A380 型機についてちょっとお話ししようかなと思うんですが、 A380 こちら4クラス制に分かれてまして、総2階建ての2階部分がファーストクラス、ビジネスクラス、そしてプレミアム、エコノミークラスというふうに並んでます前から。で、1階は全てエコノミークラスということで、1階前から後ろまで全部エコノミーで383席座席数が確保されてるということなんですよね。383席ってすごくないですか。アナの保有してる 787-10 も、エコノミーだけじゃなくてビジネスもファーストも含めて全部で294席なんですよ。なのでこのフライングホヌ A380 はエコノミーだけで383席もあるんで、んーちゃくちゃでかい飛行機だっていうことがお分かりいただけるんじゃないでしょうかね。ちなみにですが、787のダッシュ10294席ありますが、こちらも ANA の最新機になってまして、現在のところはスワナンプームタイですね、あとはマニラ、フィリピン、上海、プートン、こちらは中国に飛んでいっています。ANA の787ダッシュ10に乗られたい方は、こちらの3就航地ですねを選んで乗ることになります。乗ることになりますというか、ここしか飛んでないんで、これでしか乗れないです。はい、ちなみにフライングホヌに関してはホノルル線でしか乗ることができないので、ANA の A380乗ってみたいっていう方はホノルル行きにご搭乗ください。ちなみに、余談ですが、 A380 あまりにも広すぎて CA が皆さんインターカムつけて情報のやり取りしてます。もう後ろから前まで、前から後ろまで情報伝達するの相当時間かかるみたいで、そりゃそうですよね。1階の座席に383席も並んでるんじゃ、もうとてもインカムないと全情報のやり取りなんかできないですもんね。ということで、はい、まず第1個目が ANA の A380 定期便復活という話題でございました。はい、では続いて2つ目の話題に行きたいと思います。2つ目、 AirDo 8月から10月にかけて羽田千歳で139便増便へということで、こちらは羽田発の新千歳空港行きを8月から10月にかけてですね、計73日間増便を行うということです。運航便数は全部で139便にも及び、いずれもボーイング 737-700 型機ですね。こちら、操作席数が144席で運航するとのことです。 AirDo に関しては今、全部で13機保有しているので、全て総動員でこの増便に当たるのではないかなというふうに思います。詳しいダイヤ等は、ホームページに載っておりまして、特別便の割引運賃等も適用されるということですので、ぜひ北海道に安く行きたい、羽田から安く行きたい、羽田からエアドゥに乗りたいという方、ぜひチェックしてみてください。はい、では続いて3つ目の話題に行きたいと思います。はい、こちらちょっと変わったお話です。スターアライアンスメンバー初の非航空系メンバーとしてドイツの鉄道の加盟を発表しましたという内容です。スターアライアンスメンバーといえば、日本の航空会社ですとアナが、加盟しているアライアンスですが、他にも、有名なところでいくとドイツはルフトハンザ航空がスターアライアンスメンバーだったりするんですが、基本的にこのアライアンスっていうのは、コードシェアなどといった航空会社同士で、座席が余らないようにしたりするコードシェアを主に行う、合同チームみたいな感じなんですけどね。そこに、ドイツの鉄道会社が入ってくるっていうことで、これ鉄道会社が入ってどうなるんでしょうかね。ちょっと不思議な気持ちはありますが、加入させる理由として、現在ヨーロッパにおいては環境へ配慮した手段、移動手段がですね、飛行機から、鉄道にシフトする動きが強まっているということです。この影響でスターアライアンスの CEO は、初の非航空会社って航空会社ではないメンバーということで、ドイツの鉄道会社を加盟させる動きに入っているっていうことです。これ鉄道がアライアンスに入ってなんかメリットありますかね。ドイツの鉄道会社で切符買ってアナに乗れるみたいな、そんなシステムになるんですかね。 全くちょっとこの鉄道会社が飛行機のアライアンスメンバーに入ってくることに関してよく分かりません。はい、ちょっと詳しい方教えていただければなと思いますけど、すいませんね、申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、続いて4つ目の話題に行ってみましょう。はい、エピチアビエーション関西国際空港発の国内線の搭乗手続き締め切りが5分前倒しの30分前に変更となりました。はい、冬ダイヤの初便から出発の30分前に搭乗手続き締め切り時刻を変更とするということですね。現在は25分前まで搭乗手続きをしているということで5分前倒しになります。今回の変更に関しては関西国際空港発の国内線のみで、他の空港や関西国際空港の国際線は従来通りで変更はないということですね。なので、関西国際空港発の国内線のみ、搭乗手続き締め切りが、出発の30分前までで打ち切られてしまうということです。この先、冬ダイヤ10月30日からになるので、10月30日以降関西国際空港でピーチアビエーションにご搭乗予定の方、気をつけください。これ、5分変わるとだいぶ変わりますもんね。今まで25分前で滑り込みセーフだったのが、さよならアウトになっちゃいますからね。でピーチアビエーションは LCC なのでおそらく、次の便に振り替えなんていう対応はしてくれないと思うので、ここちょっと注意した方がいいですね。ご搭乗の方気をつけてください。搭乗手続き締め切り時間が関空だけ変わったっていうのは、そうですね、おそらく保安検査場の通過に時間がかかるであったり、荷物を飛行機まで届けるのに時間がかかって定時でなかなか飛行機が出せないから前倒しにしたのかなっていう、あくまで予想ですけどね、そんな感じがします。はい、では続いての話題に行きたいと思います。はい、続いて、また LCC です。スプリングジャパン JAL グループ入り、あまりにも知られていないため国内線でセール。はい、スプリングジャパン皆さんご存知ですかね。スプリングジャパンは、JAL グループだって知っていますか。セールを7月30日まで開催しているということで、路線は、片道運賃で、成田新千歳が3760円から成田広島線が3980円からということで、その他、空港使用、空港施設使用料とか、その他税は別途必要だということで、運賃のみではその値段ということですね。これ、結構一時期話題になりましたよね。2021年の6月29日付で日本航空の連結子会社になって、グループ化から1周年を迎えたっていうことで、そのセールでもあるそうです。ただ、スプリングジャパンによると、あまりにも JAL グループ化になったっていうことが世間に知られていないため、全力で PR するためにセールを実施したっていうことで悲しいですね。あんまり知られてないみたいですね。日本の LCC は今3社になってし、3社じゃないですね、ごめんなさい、4社ですね。今4社になってまして、皆様知ってますでしょうか。ジェットスタージャパン、ピーチアビエーション、スプリングジャパン、ジップエア、そして、エアアジアが帰ってくるっていう話は聞いていますが、今のところ就航してるのは、4社のみということなので、まあぜひね、この安い LCC っていうのを使って皆様も久々の旅行に出かけてみてはいかがでしょうか。だいぶコロナも収束してきてますからね、久々の旅行楽しんでいってらっしゃい。勝手に行かせてしまいました。はい、ということで続いて、ラストの話題になります。エミレーツ航空、機体側面に1メートルの穴を開けたまま アラブ首長国連邦ドバイからオーストラリアブリスベンまで13時間半飛行を続けたという話題になります。こちらは先ほどのフライングホヌでお話ししたエアバス A380 型機で、情報によりますと左翼の付け根下部ということなんで、ちょうど車輪が出るあたりですね、車輪が格納されてるあたりに1メートルほどの大きな穴が開いていたというのが着陸後に発見されましたということです。現在のところランディングギアのボルトが離陸中に外れて、そのボルトが機体を貫通し損傷したと見られているということですね。離陸後に複数の乗客から何かが衝突するような音を聞いたと報告を受けていて、タイヤも破損していることが確認されていることから、タイヤが破裂しボルトが外れたケース、あるいはボルトが外れてタイヤにも直撃したケースが考えられるということです。はい、で、これちょっといくつか情報が錯綜してましてですね、もう一個一部の情報で、一部の乗客の話ですね。飛行を始めてから45分ほど経過した時に、心配するほどの大きな音と衝撃が床を通る通じて伝わってきたということで、あくまで私の推測ですが、これは離陸時にボルトが外れてタイヤに当たってタイヤに傷がついたということですね。でそのまま傷がついたタイヤが格納されて、上空で気圧差によりその亀裂から破裂し、機体に大きな穴が開いてしまったのではないかなというふうに考えられます。これでもどうでしょうかね、乗客が上空で離陸した45分後ですね、心配するほどの大きな音と衝撃が伝わってきたっていうふうに発言しているので、おそらく運航乗務員も気づくぐらいの振動とか音っていうのを感じてると思うんですよね。それなのに、緊急着陸等もせずに穴が開いたまま13時間半も飛び続け、目的地に無事到着しているっていうことなんですよね。まあなんと言いますかね、これ穴が開いてても飛行機は全然飛べるんだよみたいなことを表現するっていう意味では、まあ、飛行機の安全っていうのはすごく信頼度が高いんだ、機体はものすごく丈夫なんだっていうのも感じますけど、いやーこんだけのでっかい音と振動が来たんだったらさっさと下ろしてくれよって思っちゃいますけどね。こんな1メートルのもののでっかい穴が開いたまま13時間半、ただ飛行機はこんだけの穴が開いても飛び続けられるんですよっていうことの証明になったのかもしれませんね。まあ何はともあれ無事に着陸したということで良かったなというふうに思いますが、一歩間違えれば大事故につながりかねないので、これ気をつけていただきたいですね。場合によってはそこの亀裂から空中分解なんてこともあり得るので、本当に危ない事象でしたね。はい、ということで本日のスカイウェイブいかがだったでしょうか。皆様の気になるニュースはありましたでしょうか。私が今回紹介した中で一番ちょっと興味を持ったのは、やっぱりこの一番最後にお伝えした、機体の側面に1メートル級の大穴が開いたまま13時間フライトをし続けたと。13時間半ですね、すいません。これまあ結果的に良かったですけど、本当にそこから亀裂が走って空中分解なんていうのにもなりかねない話なんでね、運航乗務員の方は異音とか衝撃音とか聞こえたらすぐにね緊急着陸の手配をしてほしいなというふうに改めて思いましたね。安全があってこその乗り物ですからね、飛行機っていうのはね。はい、ということでこのようにスカイウェイブでは飛行機航空業界に関するニュースを適宜配信しておりますので、皆様も気になったニュースがありましたらぜひチェックしてみてください。また今度新人はツイッターもやっておりますので、 ツイッターで、こんな配信してほしいとか、この情報について詳しく知りたい、飛行機のこれが知りたいとか、いろいろありましたらぜひともご応募いただければ。ご応募じゃないですね、間違えました。今日絶不調、まあ、ある意味絶好調でございます。フォローの方していただければと思いますので、また皆様聞きに来てください。ありがとうございました。お相手は近藤新人でした。バイバーイ。